down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2153回11月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう11月も終わりで12月見えてきましたね。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日購入したデータが入ってない NFC タグ、先日テレワークやってる知り合いが金塊入力するときにNFC タグに iPhone をかざすと自動でメールを送るようにするっていうのをやってるよと聞いて、あ、なるほどと思いました。試してみようと思います。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私も以前は大学の非常勤講師をしたり、時々高校で一応授業をやったり、獲得目標を定めて授業のカリキュラムを作ったりしてました。またそういう仕事をやってみたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。2016年に仕事で作ったマイナンバー管理エクセルシートっていうのを最近久々に見てみました。中身はエクセルの VBA で書かれているんですけど、誰がそのファイル開いたとか閲覧した内容は何だっていうのを残すようにしているシステムです。簡単な作りなんですけど、作り上げていった楽しみっていうのが思い出されてよかったなと思いました。ミラです。
エンガジェットにあった記事です。アップル勝手にアプリ広告を出して手数料稼ぎ疑惑を否定、開発者とは連絡を取っていると主張という記事が出ていました。アップルが高収益アプリからアップストア手数料を稼ぐために密かに Google の検索広告枠を購入してるじゃないかという疑惑のニュースが以前あったんですけども、それを受けてアップルは誤解だと言っています。ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてるんですが、もともとこれ、ことの発端はフォーブスがそういう記事を書いて、それであちこちデベロッパーが言い出したんで、アップルが答えるようなことになったそうなんです。
もともとの最初に出てきた疑惑に関するエンガジェットさんの記事も今見てるんですけど、アプリの中でも、アップ内課金じゃなくても課金できるタイプのアプリで、開発者の方のホームページを経由しないように、アップストア直通の広告をアップルが出してるんじゃないのかみたいな話ですよね。
そうそうそう。とにかくアップルはそれを否定しているということなん。でもこれ、Google の方から、いや、そんなアップルさんからもらってませんよとは何も言ってないので、わかんないんですよ。
持ちつ持たれつみたいな関係も、
いや、もう本当
あるとかないとかありますからね。
過去にもアップルと Google で技術者の引き抜きはお互いしないように協定してたというのがあったじゃないですか。
うん、はいはいはい。
はい、疑惑を否定というところであれば、もうちょっとエビデンスになるものが出てきてもいいんじゃないかなと思ったりしました。それから、まだ別件でアップルが揉めているお話ありましたね。CNET Japan にはこういう記事が出てました。アップルへの抗議活動を指導した従業員が退職へという記事で、今年夏頃でしたかね、皆さん覚えていらっしゃいますか。アップルの社風を改革するために生まれた活動で、アップル2という、もともとは女性の権利や立場を守ろうというので、Me Too というハッシュタグでつぶやく活動がありますけど、まあそれをなぞらえて Apple Too という Apple の社員の中の方で起きているという話がありました。その記事をこの夏ぐらいに私も何個か紹介した覚えありますが、その中では上級職の女性のエンジニアの方が自分のメールアドレスを Apple のアドレスと統合しなさいと。個人宛てのメールであっても Apple の情報として管理されて、何とはなれば裁判があった時、メールの情報を公開する際にそれも一緒に公開されてしまうという、その問題を訴えてた件がありました。その方、スカーレットさんとおっしゃいますけども、今回従業員の給与をめぐる社内調査をしようと試み、従業員の不満を公表して、ティム・クックさん宛に労働条件を批判する公開書簡の起訴を作るのにも一役買ったということで、この度退職することになりましたということでした。 流れで言うとそういうことをしたので退職させられたのかなって思いがちなんですけども、
はい、
ブルームバーグの報道によると退職に先立ちスカーレットさんはアップルと和解していましたというふうに紹介されてました。ということなんだそうですけどもと志川さんそう言いようがないんですけど、会社というところはね、いろいろある世界ですから、そういうふうに発表したのかなっていう可能性もゼロじゃないなと思いました。
まあ、そうですね。和解したんだけど、いろいろ喧嘩もしてるわけじゃないですか、そうですね、その方は、社内会社に対して。はいはいはい、居続けにくいっていうご本人の判断もあるかもしれないので、わかんないですけどね。うん、
私も以前いた会社でズーム組合活動っていうのを最初は先輩に諭されていやいややってたんですけど、途中からいやこれちゃんとやっぱ言う人いないとダメかなという気持ちになって半分徹夜でね、老子の話なので一緒にやったことはありましたけど、なかなかそんな綺麗事じゃ済まないことも多いですよね。
そうですね、うちの会社でもいろいろと労使関係を良くしようみたいな動きいっぱいあるんですけど、活動として、
はいはい、
なかなか古い体質のところと折り合いがつかずにうまく回ってないっていう実情もたくさんあるので、社会の流れに会社の中まで変われるっていうのはすぐにはいかないなと思いますね。
そんなちょっと下向き加減のお話続きましたけども、アップルウォッチの話も先週は IT メディアに出てました。アップルウォッチシリーズ7が充電に失敗する問題、ウォッチ OS 8.1.1 で修正という記事が出ていまして、今、スミレさん、三浦さんで私のこの3人いる中で、シリーズ7をお使いなのは三浦さんだけ。
はい、私ですね。はい、
でもアップデートしてない。
あ、すいません。iPhone 7 Plus のことかと思ってました。あ、すいません。アップル、
今頃なんで
違う
違う。なんで7の話してない
。いやいやいや、
わかると思いましたけど。
さすがアップルの古い製品もサポートしてくれるなと思ってました。
まあ今でもさ、iOS 15対応表記ですけど、今は違います。ウォッチです。
ウォッチですね。
手にはめる方です。
アップデートいたしました。
あ、したんですか。
充電できないっていう事象は私のところでは出てはいなかったので。
あ、そうですか。一部のユーザーでっていうふうになりますから、まあそれは 100% 起きる話でもないんやと思いますが。
充電できない問題に気づかずに、はい、バッテリー切れて再充電できなくなっちゃってる人なんかは、このアップデートそもそも適用できないっていうところですよね。一旦は充電中と表示が出ているが、しばらくしてみても充電されていないっていうことは、
はいはい、
もしバッテリー切れ起こしちゃってたら再充電できなくなっちゃいますよねと。
スミレさんがおっしゃったのは、この記事で現象として書かれているのが、アップルウォッチシリーズ7では一旦は充電中という表示が充電してる最中出るらしいんですけど、しばらくしてみても結局は充電はされていないという問題ですか。システムがアップデートしてそれで解決するんなら、まあそれでね、こうしたことはないんですけど、スミレさんおっしゃるのは、そう、 0% までいったら充電しようがないじゃないかという話ですか。
そういう方はアップル窓口に持ち込むしかなくなっちゃうんだろうなという。
アップルウォッチ、とにかくちょっと充電おかしいと思ったら早めにアップデートした方が良さそうです。今度は AirPods の話なんですが、iPhone マニアさんにあった記事で、AirPods 人気が廃れ始めている可能性をウォールストリートジャーナルが指摘という記事がありまして、ただ私もこれずっと読んでみまして、そういうことなんじゃないかなというアバウトな書かれ方してるので、まともにこれを受け止めなくてもいいのかなとは思いましたが、ウォールストリートジャーナルは、普及しすぎたエアポッズはもはやクールではなくなったと報じてるそうです。もうワイヤレスイヤホンエアポッズ流行じゃないよみたいなことですか？なんでかっていうと、ある種の人たちがエアポッズをよくつけてると、
はい、
そういう種類の人たちにエアポッズが使われてるのは、エアポッズつけると同一視されそうやからつけんとこかっていう気持ちがあるんじゃないかみたいな考え方してて、でもある種の人っていうのは業界でイケイケの人で、はい、自分の進める金融会社を周囲に印象付けるために全体的にうざい外見をしてるという、あんまりピンとこないんですけど、そういうファッションの人たちがよく好んでエアポッズをつけてるからって言うんですけど、うん、まあそれはそういう見方もあるかもしれないけど、みんなそうじゃないしなって思ったんですけど、ね、
う
ん、
あ、そうです。
ただもう一つは、有線イヤホンが実は人気になってきてるっていうお話あって、でそれなぜかっていうと、有線の方が耳に何かつけてるなっていうのがすぐ分かりますよね。
はい、
で、
はい、
AirPods だと妙に落ちや髪の毛もかぶってるとこをつけてること分からないですけど、私は今イヤホンつけてますよっていうのをアピールすることで、集中したい時に人から話しかけられる可能性が下がるということで、自分の状態アピールに使えるからと 言うんですけど、それもそうかなっていうぐらいのレベルの話なんで。
別に断りゃいいよね。
まあでもほら、いろいろな人間関係あるじゃないですか。声かけにくいとか、その、断りにくいとか、あったら無言でアピールがね。
なるほど。
オフィスなんかだと、今コロナなんてリモートの人も多いからあんま関係ないと思うんですけど。はいはい。邪魔されたくない、集中して作業しなくちゃいけないって時に、別に音楽聴いたりするわけじゃないけど、イヤホンとかをつけて話しかけないでアピールをするっていうテクニックを使う人がいるっていう話は割と聞きはしました
ね。あ、そうですか。
本当に必要性のあることで話しかけられるんだったら全然いいんだけど、どうでもいい話とかを話しかけてくる人とかいるので、そういう自衛策を取ってるみたいなことだったみたいですね。
ああ、今胸にガスッと私をどうでもいい話しに言ってしまうタイプです。なんかこの話聞いてほしいなみたいな、ちょっとこの人聞いてもらおうかなとかね。いけませんね。もういい年してね。
いやいやいや。
ウォールストリートジャーナルさんも、ちょっと思ってみたことを記事にされたような気がしますが、うん、まあなかなかそういう見方もあるのかなと思ってちょっと取り上げました。うん、AirPods Pro よりももっと手軽なはずのあの商品の話題も iPhone マニアさんは記事にされてました。Apple のプレッシングクロス。高値転売が相次ぐ。メルカリで8000円の購入者も。とありまして。8000円はスミレさんが買った値段。
いやいやいやいや、
なんですか。だからそのプレッシングクロス先週からごっつお気に入りなんで、欲しいみたいな情熱があったのかなと。
さすがに転売品には手は出せないですね。
そうだね。これ転売ですもんね。もともと値段は1980円。税込みですか。ツイッターで信者の布っていうハッシュタグが生まれる。
そうですね。これ結構出た当時から言われて
る、
ね。
ひらがなで信者の布って書いて可愛いねんけど、なんかどうやろうっていう。
あの、ドラクエとか、ああいうもののアイテム。
ああ、そういうことか。はいはいはい。発売から2日後には配送まで10週間から12週間待ちの状態。待ったらいいやん。ダメなのか。今日どうしても吹きたいのかな。
ですよね。これ半導体1個も入ってないのに、バックより入手困難になって
る。なってるっていう。もちろん布の性能もさることながら、アップルマークの型押しみたいなのがついてるから、それがやっぱりお値打ちなんですよね。これ日本だけじゃなくて、海外のオークションサイトでもそういう風になってるそうですね。
あ、確かに記事にも書いてありますね。100ドル近い価格。
そんなんで。三浦さんとこは大丈夫ですか？それ拭いたりっていうのは普通にお手入れとか。
そうですね。私あのメガネかけてるんで、メガネ拭きで、
あ、そうかそうか。
優しく拭くっていうのでいいかなと思ってますね。はいはい、
メガネ拭きでね、幸せのメガネ拭きかなんかがあるんですよ。
お、それは商品名？
うん、幸せの、ね、幸せな曇らないメガネ拭き。コパコーポレーション。
黄色いね。
黄色いですね。
そうですね。
なるほど、幸せの黄色いハンカチ状態ですね。
1397円。あ、でも色違いあるみたいですよ。ピンクとか。
あ、本当だ。うん。本当だ、本当だ。
これベージュドン、なんか、さっきのポリシングクロスに色似てないですか？
似てる似てる。
これ周りのギザギザをハサミで切ったって。まだ言うか。
いいですね。ちょっとこれ。
たまたまメガネのネジ回しはありますやん。メガネの調子、はいはい。あれ、本当は小さいドライバーが欲しいだけやったけど、どうしてもないから、で、近所行ったら、メガネ屋さんで売ってるから思ったら、これが目に入って。
これあれですね、うん、通販で、まあまあ有名な売り手の方が YouTube で CM やってるんですかね。これ見たことありますね、この方。
どの方ってどの
方、あ、この下の方に
YouTube、うん。はい、レジェンド松下っていう人ね。
はいはい、レジェンド松下。
あ、見たことあるわ、この人。
うん。
はいはいはいはいはい。要は、ライブ時代やなって自分でもゆすり回しにずっと仕事もやってたから、全然そんなことを分かってるくせに、この間大発見があって、天神橋筋6丁目、この間買い物行ってて、
はい、
宝石買い取り売りますみたいな店あるじゃないですか。
うん、いっぱい
ある、ね。あれの前通りかかったら、ライバー募集って書いてあるんです。え、ライバー募集って何と思って見たら、そこのお店の宝石を、宝石というかまあ商品をアピールしてくれるライブ配信者、募集中ってやってて、もうそういう時代なんやと。私も仕事でしてたんやけど、どっかにまだライブ配信はお遊びの延長のような印象が拭えなくって、
うん、
個人コンテンツじゃないですか。お好きに喋ってお好きに人気集める感じやから。
うん、
だけど、そうじゃないんやなと、もうガチで業者がお願いしますいうのはもう本当に自分もポッドキャストやっててそう言うんやけど、あ、そういう時代になってんねんなと思ったんですよ。
うん、ライバーって言うんだ。
そうそう。今までだったら YouTuber とかそういう呼び方でも YouTube だけやったけど、最近はほら、いろんなライブ配信あるじゃないですか。 はいはいはいはい、だからもう一括りにライバーって言ってしまってるそうなんですね。
ライバーっていうと、うん、アニメファン的にはラブライブって作品が好きな人たちのことをラブライバーって言って、はい、そっちの方のイメージがすごく強いんです。
は
い
は
い、
そうなんですね。
で、先週は三浦さんの好きなものを見つけまして、ハカデーで、ファイナリーやピアノバーベキュー、グリルザっていうキャンドライブアラウンドザワークショップということで、なぜかピアノの上に焼き鳥を焼くグリルを作って焼き鳥の串いっぱい並べて焼いてる。それだけでも大概おかしいんですけど、ピアノ演奏しながらそのピアノにタイヤがついてて部屋中走り回るっていうパフォーマンスをしてる人がこの間取り上げられてました。皆さんこれテレビで見たんですか？
そうなんですよ。自宅で仕事してるんですけど、はい、妻がリビングでテレビを見てて、はい、そこでこれが映ったらしいんですよね、はいはいはい、わざわざ呼びに来て、面白いの映ってるよって言われて、はい、行ったら、はい、このピアノ流暢に弾きながら、はいはい、部屋をぐるぐる回って焼き鳥焼いて食べてるみたいなこれお腹すくねみたいな話をしたんですけどね、うん、
YouTube の動画で中国の方のようですけどね、
はい、
ハンディ・ゲンさんっていうお名前やと思うんですけど、技術もある方のようですね。ピアノって見えるんですけど、実は木工の台、焼き鳥の屋台みたいな全部自分で作っていってるんですよね。
みたいですね。
グリルのそのバーナーの下全部回路つけて熱管理がなんかしてるみたいですよ、この人。
鍵盤叩いたところが回るんですよ。
あ、その焼き鳥が。
そうなんです。だから、無造作に回ってるわけじゃなくて、うん、やっぱり鍵盤と連動してるんですよね。
焦げないように、まんべんなく焼くために鍵盤を叩いていかないそういう。じゃあ、やっぱり演奏してないんじゃないのかな。
なかなかちゃんとした弾き語り的な感じでしたよね。指が綺麗に動いてますよね。
そうですよね。だから本当に普段から演奏されてる方なんだなという印象を私は思ったんですけど。うん、
音楽やってたら絶対偏って、焼けてない串出てくるような気すんねんけど。違うかな。そうですね。
端っことかあんまり回ってないのかもしれないですよね。
もう一つ疑惑は、弾いてるけど違う曲なんじゃないのか、かかってる曲はっていう気がするよね。
かもしれないですね。
意外とね、手元が映れないんで、どうなのかなって分かんないところの方が多いんです、うん、
ですね。ご丁寧に鍵盤の前にお茶飲みとか、はい、ワインとか置く場所があってね、それ飲みながら食べて
るんですよね。この人、とりあえず溶接とかで作れるいろんな面白いものを作ってる人みたいですね。他も鉄板切り出してパイプつなげておトイレ作ってるみたいだけど、おトイレ最後どうなるんやろ。フラッシングって書いてあるから、おトイレ揺れんのかな。ちょっと待ってください。今見てるんですけどね。あ、なんか、うわ、何これ。ね、おトイレにね、湯が出てくんねん。言ってる意味わかる。わかる。言ってる意味わかるよね。あのね、ボイラーみたいなのがついてて、鉄でできた、これは何？おトイレの形した湯沸かし器なんこれ。ちょっと分かれへんな。なんかよく分からんものを作ってますね。あ、お湯、湯気発生装置を作って、なんかヘチマに湯気かけてますわ。何やこの人分からへんけど。理解するのにはちょっと難しいかもしれないけど、すごいものであることは確かなんで。
ニコニコ技術部的な。
あ、そうそうそう、そんな感じだね。これ今串何本並んでるのかちょっと概算で今測ってるんですけど、
対応してるんであればおそらくこのサイズだと73件とかなってるじゃないですか。
パッと見50本ぐらい見えるけど、さすがにそれはありますか。
61件かな。なんかちょっと何オクターブあるんだろう。
でもこんなにたくさんは食べないな。
そうなの。70本ぐらいだといいこと思いましたけど無理ですか。
いや、今度みんなと初めて会って、ビールと串食べながら検証しましょうか、は
い。そうやったら、ほとんど皆さん黙って食べ続けないと70本とか達成できないと思うけど。喋りながら食べたら。
そうっすね。
ピアノ弾きながら。
ピアノして無理。
三浦さん、その緊急事態宣言の間って、まあお店やってないから、うん、お家でどうですか、焼き鳥とか買ってきてたんですか？
食べてないですね。
あ、食べてない。
うん。あ、だから妻が飲まないので、
はいはいはい、はい。
一人でだとそんなに進まないんですよね。
そうなんですか？
そうなんですよ。あの、一人でガブガブ飲むタイプではないんですね。
私一人の方が食ってんのでできるんですよね。人とったら喋ってしまって全然無理なんですよ。
うん、まあそれもわかるけど、やっぱりさらにお酒飲みながら会話で楽しく、あの頭の線が切れないとなかなかガブガブ食べるモードにいかないので。
あ、今鍵盤の数調べたんですけど、88件ですね。
88件。じゃあ88本
から。フルキーボードですね。
ああ、もうめっちゃ鳥食べなさい。食べ
たってきた。ですね。お腹空いてきましたね。う
ん、夜中にこんな話収録するもんじゃないですね。
うん、すげえお腹空いてきました。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。スミレさん、 ちなみに我が家はスーパーアレクサになりましたって書いてらっしゃったのが、なんかあの、藤原さんっていう方のツイートで、朝出社のため誰よりも早く家を出る夫がまだ寝てる子供たちに、じゃあ行ってくるねと言ったと思ったら、アレクサ、上上下下、左右左右、BA と言い残してパターン。あ、クソ言った。
言ってしまった。
さっきまでちゃんと言ってくれたのにね。はい。子供の部屋に子供するハイパーアレクサモードの声。何ハイパー何と混乱して起きる子供たち何これとあって、これ結構話題になってるんですか。
たまたま私も見かけただけで、はい、で、あ、面白いな、こんな機能入れてるんだと思って、はい、我が家のアレクサに声かけてみたら、我が家はまだスーパーでしたね。
ハイパーではない。
ハイパーじゃなかった。誰が考えて設定するんですかね。すみれさん、もう一つ、ツイッタープロが招待対象を拡大したのか、個人用のアカウントでもプロツイッター宣言ができるようになってたといただいてまして、そうですよ、これ春さんなんか来てたんですね、ツイッタープロ。
私は全く最近使ってないアカウントの方来てたんですけど、はいはい、今日見たら普段使ってるやつもプロのあれが来てましたね。
三浦さんも来てるんちゃいます。
いや、今見てるんですけど、それっちいものが出てなぁ、うんうん、
ツイッターアプリ立ち上げてもらって、はいはい、左上に自分のアイコンあるじゃないですか。
あ、はいはい。
それを押したら、あの、プロフィールリストトピックでザーッと並んでるんですけど、言葉が。
はいはいはい。
その下の方言うと、ツイッタープロっていう一行ないですか。
あ、あった。ロケットみたいな。
そうそうそう。
あ、そうですね。
これ、あ、来てるね。あ、ほんとだ。ね、おー。これすると何になるんですか。
あの、ちょっと前までだったの、国王になれたりとか、
ええ。そう。だから職業にね、国王っていうのが新しいね、選択肢に。
結構みんな面白がって国王を選んでたらば、それに気づいたツイッターの方が国王っていう職業を廃止してしまったんで、退位したとか、革命が起こって倒されてしまったとか、いろんな
、うん。国王入れてる時点で絶対みんなやりにくいって分かると思うけどな。
規約を見る感じだと、ツイッターを商業目的で使う方向け、例えばユーチューバーとかやられてる方がツイッターアカウントも持っていて使うとか、まあ、そういう感じですね。そういうので使ってる方向けにいろんな機能とかが使えるようになりますよという話なんで、普通の個人用のプライベートのアカウントに設定するものではないっていうのと、もしそれで設定しちゃうと発言内容が商業目的の発言っていうふうに取られてしまう可能性もあるんじゃないかなっていうふうなところを気をつけないといけないみたいですね。
ちなみに職業でポッドキャスターっていうの見たけどなかった。お金はかからないんですよね、これ。別にこのアカウント作ってもね。
あ、そうですね。通常の同じアカウントでプロモードとノーマルモードに適宜切り替えられるというだけなんで、
プロにしてても切り替えられるわけね。
あ、そうですね、一回プロになっちゃってもまた普通のプライベートな状態に戻すっていうのもできるんで。
あ、さあ、そして秀典3号さんからは、センターカムが本日到着、調べたら5月だったから半年かかったんだね、クラウドファンディングだもんねといただいてまして、来ましたよ、はい、センターカム
来ました。
番組的には、ね、8日間かけてこの収録をしてますけど
すいません。
まずはセンターカムっていうものをどういうものか、まず皆さん説明してください。
今テレビ会議というかリモート会議をするときに、パソコンについているインカムっていうんですかね、カメラで入る人もいっぱいいると思うんですけど、はい、どうしても目線が違う方向向いてるよっていう現象が起きます。それを少しでも改善するために、ディスプレイの上に大きな洗濯バサミみたいなものをつけて、はい、そこから画面の真ん中までカメラを持ってきて、はい、画面真ん中向いて話すと、はい、そのカメラが真ん中に置かれる感じになるので、はい、目線があって会議ができるっていうものですね。
カメラとそれを支えるバーみたいなものが見てるパソコンのモニターの画面にちょっとかぶってしまうわけですね。
はい、それはかぶってしまいます。だから画面は少し見にくくなる、
うん、ですね。だからカメラの向こうに大事な人がおったらちょっとまずいですね。そういうと見えへんままの感じが、こっちは見えてないけど向こう見えてるんやなって喋らなきゃね。そういう製品がクラウドファンディングで紹介されてて、三浦さんもそれ買いますという話を前にされてたんで、はい、秀典三号さんもこれ買いましたよお話前にいただいてて、到着したのが10月の末だったそうで、5月だったから半年かかったそうですね。やっぱりそれが、三浦さんも来たんですね、この間。
はい、来てます。
やってみました。
やってみました。
はいはい。
やっぱり目線は、普通のディスプレイの上にあるカメラに比べれば、断然目線合う感じになって、とてもいいなと思います。もともと分かってはいましたけど、いかんせん画面の前にカメラがあるので、はい、少し見にくい、あの資料が、 かぶってしまって見にくいっていうのはあります、はい、ただそれを逆手に取ってというかうまく画面構成をして例えば原稿をカメラのレンズがあるところのちょうど下ぐらいに自動的に流れるようにすると、はい、それを見ながら読むと、
はい、あ目線外さずに読んでるようにできると。
そうそうそう、
はいはいはい、
いわゆるその
プロンプターみたいなことね、でね、はいはい、
そういうなかなか面白いなと思ってます。115ドルぐらい、120ドル、US ドルぐらいですね。おー。海外のクラウドファンディングで、インディゴーゴーでやりましたので。
ドドドドさんからは、第2133回聴取。プログラミングの件、山村さん、トライアンドエラーのサイクルが早くて、プログラムの感動がちょくちょく感じられるものなら、Swift UI がまさにそれでしょう。さあ、やりましょう。といただいてまして。Swift UI そうなんですか、うん、でもない。
うんうん、いわゆるコードを書きますと。それがリアルタイムに画面に反映されるっていうものなので、
はいはい、
コンパイルしなくてもすぐに画面に反映されるっていうものなので、うん、動いてるっていう感動が得られるっていうことだと思います。
ああ、なるほど。はい、実はね、10月からずっとは Python やってるんですよ。
は
い、
おお。
本は買わない主義なんで、なぜかこれまで大量に本買ったけど無駄にしたから。ウェブで初心者向けのこの1日1ページ読むだけのペースでやってくれいうのがあるんですよ。うん、でそれ Google のなんとかいうサービスにコード書いたらそれ走らせるページがあるんですよ。 Google コラボラトリーっていうサービスがあって、それブラウザーからアカウントで入ってコードテキストを書き込むところ、まあ、普通にあってコピペでもいいんでそれ貼って走らせるボタンを押したらすぐに結果下に出るんでね、そのそれ1ページ読んだらその内容をそこへ書いて同じことできて、ああなるほどなで終わるっていうのを毎日やってるんですよ。でなんとかね、今25ページぐらいまで来てるんで、あともうちょっと終わるんですよ、それ初心者向けの。それが終わったらもうちょっと形になるもんやってみようかなと思いますけど。
続いてますね。
ちょっと前の記事だったんですけど、 Python の教科書をですね、東大とか京大が無料で公開して
る。そうそうそう、ありましたね。あれ読んでちょっと言い歩きなくしかけたんで、
う
ん、あのこれはあかん、これでやるとあかんパターンやと。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。 Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時からZoomを使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月30日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。